ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日も引き続き前回の引き続きですけど、今日契約交渉の話ですかね。強い販売チャンネルを作るには3つのことが重要ですよと、発掘選定契約交渉管理育成と、でその2つ目の契約交渉について今日お話をしたいと思うんですが、契約交渉っていうのがですね、なんかその取引条件決めるのが契約交渉だみたいな、なんかそんな風にこう考えている。で、まあうちの会社はもう海外で取引ずっとやってるんで、もううち の海外のディストリビューターと契約書はこうなんですみたいな、決まってるんですと、法務が決めてるんでみたいな、こう書いてありますけど実際はこうならないんでみたいなね、なんかそういう会話が行われて、なんか、ASEAN 中国、特にインドなんて言ったら首かしげちゃうみたいな、契約書に書いてあることが全てでしょと、契約書にはこう書いてあるけど実際はそうならないんでって、そんなの通用するの日本ぐらいでしょっていうですね、そういう不思議な世界がそこには広がっているんですけども、僕もその不思議な世界が大好きですけども、空気を読んでみたいなね。でたまに担当者が変わっちゃって、空気読んだのに、ガラガラポンでなくなっちゃった話みたいなことよくあるわけですけども、一歩日本から外に出たら契約書に書いてあることが全てで、書いてないことはでもやっていいというふうに思っといた方がいいぐらいなので、なんかその契約書にはこう書いてあるけど実際はそうなりませんからみたいなね、意味不明なことっていうのはないですよと。でそんな中でその契約交渉はその戦略を決めるためのその舞台なんですよね。その日本 その僕もたくさんの企業のね契約書を今までレビューしてきましたけど、その基本的には守り完璧ですと、自分たちがいかにこのリスクを取らないようになっているかという部分に関してはもう完璧にそれが出来上がっている。例えばその支払い条件をはじめとしたブランドの既存であったりとか、そのやってはいけないことみたいなことに関しては非常にこうそのガチガチに固まっていると。で一方でじゃあ攻めの部分見てみると、これまた非常にもったいないことをしていて、例えばどういうことかというと、もうその事実この一社しか当面ディストリビューターとしては使う予定がないのに、何かあったら困るから一応非独占にしてるとかですね、あともうとりあえずディストリビューターと付き合うっていうことは1年なんかで終わんないわけですよ。2年3年って契約って絶対続いていくんですけど、何かあったら怖いから一応単年度契約にしとくみたいな。で、なので、一応目標数値の設定みたいなものは契約書の外にはなんとなくお互いこういう数字目標しましょうねっていうのはあるけども、契約書には明記しないみたいなね、そういう感じなんですよね。でこれだと全然攻めてなくて、ディストリビューターにとって1年で切られるかもしれないメーカーの商品を本気の組織作って本気のチームで投資して売っていこうなんてオーナーだったらなかなか思わないですよね。でなおかつ非独占であると、ね、なんか台湾の企業とか、日本に精通してて日本のこのわびさびみたいなところ、日本ってこういう国だよねっていうことがよく熟知してるオーナー社長だったら、またかこいつらと、でもこういう人たちだからそう合わせとこうって理解示してくれるかもしれないけど、なかなかそこまでこう日本のプレゼンスももう高くないので、そういう解釈はなかなかこうしてくれなくなってきてる中でね、僕だったら独占でなおかつ複数年度契約にして、その代わり目標数値を 契約書に盛り込んで、1年目でいくらやってください、2年目でいくらやってください、3年目でいくらやってください、例えば3年の契約で独占なんだけども、1年目いくら、2年目いくら、3年目いくら、そして仮に1年目の目標が達成しなかったら、独占から非独占に一旦戻しますよ、3年契約から単年度契約に一旦戻しますよという選択のオプションが我々にあると、メーカー側にあるという条項をしっかり設けてしまえばですね、これ全然リスクないんですよね。なんだけどそういう攻めの契約書にはなってなくて、でそうした方がディストリビューターも3年の複数年契約で独占だと、この数字やれば絶対にそれがまあ守られるわけですから、契約書上もう絶対達成するぞと真剣に考えるし、投資をしようという意欲が湧いてくるわけですよね。でそうするとそこに設定した金額っていうのは、彼らがまあなんかできるかな、なんとなくみたいな数字じゃなくて、絶対にやるみたいな数字がしっかり出てくるんで、その戦略、契約交渉している機関のその戦略の詰めがですね、まあめちゃめちゃ現実的なラインに乗ってくるわけですよね。でそうするとその後本当にその通りにしっかり進んでいくんで、契約書にサインするまでにですね、それぐらいの流度というか濃度というか密度でやっぱり詰めていかないと、なかなかこう契約書と同時に初回注文ドーンと取って、目標をしっかり達成するみたいなことって難しくて、でうちの会社フルフィルメントのサービスでそのお客さんのそういった業務を請け負っているのと、我々自身がトレーディングをやったりもしているので、でまさにその自分たちがトレーディングをやる中でそのノウハウを使ってるわけなので、でやっぱりその 今までのトレーディングって、とにかくコンテナを輸出しよう、 FOB ジャパンでどれだけ輸出できるか、その先のことはよく分かりませんみたいな世界観だったわけですけども、それとは全く概念でトレーディングをやってて、向こうの港に着いた商品がどういう中間流通、どういう小売り、どういうその消費者に行き渡ってるのかっていうところを重要視してて、まあ、まさにそのマーケティング力を最大限活用したトレーディングをするわけなんですけど、それをやっているとやっぱりその今言ったようなディストリビューターとの契約交渉っていうのがもうめちゃめちゃ重要で、でこれ小売との契約交渉になる場合もあるんで、でそこのその日本の港から向こうの港までじゃなくて、向こうの港から消費者までのところをガチガチに詰めていかないと、その継続的にコンテナなんて輸出されていかないんですよね。トレーディングされていかない、別に輸出じゃなくたってね、減産減販でもいいですけども、売り上げ上がっていかないんで、やっぱりこの契約交渉っていうのは大変重要ですよというお話でございます。はい、それでは皆さん今日はこれぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com まで、たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。